OK。ローマの8章3節。はい。先週の、話のこれ続きなんやけど、先週はどんな話やったかみんな覚えておうですかね。先週。So, Holy Spirit, yes. Thank you. Thank you. 素晴らしいですね。Holy Spirit, 聖霊が、どういうことをしてくれるっていう話やったか覚えとるかな、みんな。先週。ね。何かをくれるんやったよね。何をくれるんやったかな。覚えとうかな。覚えとうと信じて言いますけど、命をくれるよね。命。ね、命をくれますよ。命をくれるっていうことは、精霊と一緒に追ってくれんやったら、命がない。ない。っていうことか。っていうことになるんだけど、そうなんですよ。で、もう、イエス様が十字架と復活をやり遂げてくれて、つまり俺たちの救いをコンプリートしてくれて、それから精霊が送られてきたよね。ね。で、その精霊を、つまりイエス様を信じるときに、俺たちの心には精霊が住んでくれるようになる。で、その精霊がいろんな助けをくれますよっていう話をずっとしてます。で、先週はその精霊が助けてくれるいろんな中で一つ大事なのが、精霊が命をくれるっていう話をしたよね。命をくれる。ね。で、命をくれて死と罪の悪循環、もう悪循環から救い出してくれたんですよ。助け出してくれたんですよ。自由にしてくれたんですよ。それまでは罪と死の悪循環に、わーってがんじがらめにされて縛り付けられて、もう何も手も足も出らんようになっとったよっていう話だったんですよ。先週ね。で、今週も、その続き。ね。で、この今読んでいるローマ人への手紙、ローマの信徒への手紙の8章っていうのは、めちゃくちゃ、大事なことがいっぱい書いてある。なので、ちょっとしばらくこのシリーズで行こうかなっていうふうに思ってますけど、もう今日なんかね、もうこの3節っていう、ここ1箇所だけ、これでむちゃくちゃ内容が深い。ね。内容も深いし、もうすごい安心できることが書いてあった。ね。なので、これはもう今日この1節だけでいいなっていうふうに思いました。で、まあ、いろんなことがね、結構複雑に書いてあったような気がしたんだけど、これをすごいシンプルに分かりやすく言ってみたいと思いますけど、まずね、罪っていうことを考えてみらないけん。で、なんでかっていうと、聖書には人間はみんな、罪があるよ。ね。聖書の言葉で罪って書いてある。これ、いつも BFF では言ってます。罪、聖書で罪って言ったら、ね、〇〇の〇〇〇を破ることって言ってますけど、何の何を破ることか、みんな覚えてますか？聖書で言ったら。聖書の罪って。
神様のルール。
うえい。はい。神様のルールを破ってしまうことが、聖書で言う罪ですよ。ね。だから、俺たち考えたら、神様のルールを守れる人なんか一人もおらん。もう全然ない。ね。だから、聖書書いてある。義人はいない。一人もいない。No one is righteous. って書いてある聖書に。つまり逆に言ったらどういうことかって言ったら、全員漏れなく罪人ですよ。罪ありますよ。神様のルール破ってしまってますよ。これが聖書が言ってる、人間の状態。だから、いつも人間っていうのは不安です。ね。ルール破っとったら不安やろ。やば。これいいんやろか。え、これっちどうなんっていう思いがあったりとか。もう破っとるって分かっとる場合はよ。わ、これ見つかったらどうしようかとか。やばくねっていう思いが、いつも心のどっかの隅っこで、こう、チクチクチクチクチクチク。やばい、お前絶対やばい、やばい。それやばい、やばい、やばい、やばい、やばい。いや、絶対やばいっていうふうに、いつも来るわけよ。だから、罪があったら不安や。しかもよ、相手は神様や。そしたらさ、俺たちがちょっとぐらい、これぐらい分からんけんいいやろとか言って、ちょっと神様のルール破ってしまったとしても、 相手は神様やけ、全部知っとやんね、全部分かっとやんね、俺たちの隅から隅まで見えまくっとわけよ。やんばもう隠れも逃げも隠れもできんわけよ、ね、でそういうふうに俺らは、神様のルールを守れないんだっていうところがまず大事。これを知っとるか知らんかでめちゃくちゃ大、もう大きな違いが出てくるね、うん、これはすごいことね、でだから俺たち問題がある。で今不安って言ったけど、不安なだけじゃなくてもう一つ大きな、もうえらい大問題があって、それは何かっていうと、神様の家族から外れてしまったということね。もともと俺たちは神様の家族として、神様とすぐそばで一緒に生きていくために作られたんやけど、神様のルールを破ってしまったら一緒におることができんくなった。なのでもう外にエンって出ていかないけんくなった。でこれもいつも言うけど、どっちかちゅうたら神様がじゃあ意地悪して、お前もうルール破るんならどっか行けとか言って追い出したんじゃなくて、そうじゃなくて自分の方から、いや俺神様のルールとかいらんし、そんなないでもいいし、ね、自分の好きなルールで自分の気分で自分の好みでそれでいいよんって言って自分が選んでしまったわけよ。だから家族がここにあるのに、神様の家族あるのに、自分からその外に出てって、夜こっちの方がいいしとか言って生きて生きよるようなもんなわけよね。だけんいつも何をしよっても満足ができんね、満足ができんね、満足ができんから、もっといろんなものが欲しくなるね、いろんなものが買いたくなる、いろんなものが食べたくなるね、いろんな人と出かけたくなる、いろんな人と、あの人かっこいいやん、あの人かわいいやん、ちょっと付き合ってみたい、ああちょっとへいとか言って、いえもう全然満足できんね。そしてこの人むちゃくちゃ世界一可愛いとか思いよったら、次にもう道とか、うわあの人もうローマレードあの人の方が可愛いやん、ちょっとあのすいません LINE とか怪しい人やんね、もうね相当やべえよ。でそんな風に、そんな怪しいことはせんかもしれんけど、でもさ結局満足ができんわけよ。なんでかって言ったら、神様の家族の中に入っとらんから、いくらいいことがあったりとか素敵な人を見つけたりとか美味しいもん食ったりしたとしても満足ができん。だって自分の居場所やないところにいつもいつもおらないけんわけよ、ね、これが今人間の問題ですよ。だから、ね、今いろんな困ったことが起こるよ。でもちろんコロナも困るけど、コロナ以上にもう日本はさ、コロナのニュースばっかりやけど、他の国とかちょっと目を向けたら大変なことがいっぱい起こっちゃうよ、ね、例えばアメリカとかもう今大変なことになると、ね、もう人種差別があったやないかちょっとみんなむちゃくちゃもう怒って、もう何でもいいけど、とにかくもう俺ら頭きとんやけん、何でもその辺のもんぶっ壊せとか、もう店でももう入り口ぶっ壊して中のもん全部かっぱらってとか、もうむちゃくちゃしようんよね、もうほんとひどい。でこれなんなんとかで、アメリカやけ悪いとか、なんとか人やけ悪い、そんなんやないんよ。もう人間はみんな心が満足ができてないから、結局どんなにお金があっても、どんなにいい暮らしができても、どんなに好きなものを好きな時に買えたとしても、それでは満足できんちゅう証拠ないよこれ。だけみんなさ、もうほんとものすごいいい暮らしようのに、心の中カリカリカリカリしてね、で全然安心がないとかいう風になってきよるわけよね。でそれはじゃあ神様から見たら、それっちいいんかね、まあしょうがない、もうまあ自分で選んだ方やし、もうせっかく俺がこんだけいいもん用意しちゃっとんのに、いらんとか言ってどっか行ったら、もうそんなやったらもう自己責任、もうあとは知らん、もう付き合われんしとか言って、神様がね、俺たちのことをほたっとんかち言ったら、全然そんなことない、むしろ逆ですよ、むしろ逆、むしろもう神様、俺たちが遠くに行けば行くほど、ちょっと待って、そっちやないっちゃ、ほらちょっとこっち向かんねやんだ、そんなとこおったって何も満足できんし、何も安心もないし、こう家族ちゃんとここに帰ってこいやったら、いくらそこでいい暮らしができたって思っても、結局何もならんメモっちゅって、いつも帰ってこんねって言って声かけてくれる、これが俺らの神様やね。すごいよ、もうどんなに反抗して、どんなにあっち行く逃げて、もうどんなにも神様なんかもう彼女も聞きたくない、もう顔も見たくないとか言ったとしても、神様絶対俺たちのことはもう知らんって言わんっていう、これがね今日の、最初のところ、あ最初じゃない、最 途中からのところやね。最初は俺たちは神様のルールが守れんっていう話やった、ね、これが最初のポイント。でもそんな神様のルール守れん俺たちに代わって罰を受けてくれたのがイエス様よっていう。だからそこまでしてくれるぐらいやから俺たち逃げてもう とんでもない方向にバーって走って行きよるのに、神様からもうちょっとこっちほらそっちやないじゃ帰っておいでよって声かけてくれる。もうこれやんね。今日愛っていう話さっき歌いよった時出てきたけど、もうまさにこれないね。でイエス様はその愛を実際に実行に移しましたよね。ただ、大事にしておけ、いつでも帰ってきていいけとか言いながら、なーもせんでこうやってテレーと待っとるんじゃなくて神様はもうあんたのこと大事なんよね、だからイエス・キリストを送りますよ。そしてイエス・キリストがあんたが受けない件やったはずの罰を全部引き受けて身代わりになって、ね、十字架かかってくれたやん、ね、それを受け入れたらあんたも、ね、今までそっぽ向いて向こうさえ走って行きよったんやけど、今度はもう一回家族に入ってこれるようにしてくれたよっていうのが今日の話、ね、だからね、世界の問題とか人間関係の問題とかいろんな困ったこととか嫌なこととか直面するときに思い出してほしいのは、ああやっぱそうやん、みんな神様のルールを守れんのやんって。でもそれは相手の人だけじゃなくて自分もそうやんね。そしてその時に例えばね、すごい嫌な人がおったりするかもしれん。だからその人のことをね、なんであいつあんな嫌なやつなんかとかね、なんであんなひどいこと言うんやろうかとかするんやろうかとか思った時に思い出したいね、あそうや、みんな神様のルール破れ、ね、破ってしまうんや、守れんのやんって思い出していきたい。そして守れんのやんち分かったら、その人も結局自分と一緒やん、だって俺だって守れんやんって。でもただイエス様の愛で救ってもらった、自由にしてもらった、そしたらこの人も同じやんって、ね、イエス様に自由にしてもらえばんやったら自由になれんのやんって分かるやん。そしてそれが分かってきたら、今度はその人のことを大事に思えてくるわけよ。これが自分に嫌なことしたけん嫌って、もちろんそれは嫌なことは嫌かもしれんけどさ、でもこの人にも実は助けが必要なんやんっていうことが分かるようになってくるね。人間よくあるの、ひどいことがあった時にもう絶対許しませんって、なんか別にさっきの花ちゃんの話をするわけではないけどちょうど今タイミングはねそうなったんやけど、よく人間やるのは絶対許しません、もう新聞記事とかに許さないとか書いてあったりするよね。で俺たちは許さんって言って怒ってプンプン、俺は怒っとんぞ、お前どんだけひどいことしたか、もう一生かかってお前に思い知らせてやるこの野郎って言って生きていく方がなんか当然の権利みたいに思ってしまうと、でそうやってやる方が強いやつみたいな風に思ってしまうとよね。でも聖書が言うのはそうやないやんって、そうやなくて、元はといえばあんただって神様のルール破ってしまっとったやんね。で神様の家族からビョーンって外れてしまっとったやん。そしたらこの人は確かにひどいことしたかもしれん、言ったかもしれんけど、でもね、昔のあんたと一緒やん。そしたらね、この人もイエス様から大事にされとる人なんよっていうことをまず思い出していこうやって。そしてこの人もイエス様がおらんとどうしようもない人なんやけんね、であんたもそうやってやろうって、だけんこの人のために祈ってあげようやってね、そういうふうにこうなんか許さないっていう、もうガシーンっていうのから、あそっか、じゃあこの人のためにも祈ってやろうって、別に面と向かってなんか優しくしたりとかできんでもいい、祈ってあげればいい、うちでね、あいつ本当に嫌なこと言われて俺もう歯がいいんやけど、でもねイエス様がおらんとどうしようもないよねやっぱりねって、だけどイエス様助けてあげてください、そして俺の方も歯がいいけどこの歯がいい思いがだんだんこう収まるように助けてくださいって祈っていく、これこそがまさにこの立法とかルールとかからだんだん解放されて自由になるっていうことなんやないかなち、ね、結局人間っていうのは自分の作ったルールで生きてるんですよ。だから自分のルールに合わんやつはダメなやつ、悪いやつ、許せんやつっていう風にしていくわけよね。だけど本当は俺たち自分のルールで生きるんじゃなくて、神様のルールで生きるように作られと、神様のルールで生きてない限りは絶対にがんじがらめになっていくんです。でもイエス様がね、 やってのけてくれたこの生贄のおかげ、この犠牲のおかげで、俺たちはそのがんじがらめの悪循環からバチンって切り離されて自由にしてもらって、そして本当に自由になることができるよ。相手の人に対しても自由になることができる。その人に対する怒りで自分が縛られて、あいつめあいつめっていつもその人のことばっかり考えなくてよくなる。しかもその人のためを思って今度は祈ったりできるようになるね。そうやろ、だって自分が許せんって思ったとしてもさ、イエス様は許しちゃろうと思うわけやけ。そしたらイエス様にお願いすればいいよね。そういう風になっていくことができますよっていうのが今日の、聖書の言いよることなんやないかな。ちでね、面白いのが、肉っていう言葉が何回も出てきて、今日の晩ご飯も肉食べました。今日カイ君何の肉でしたか？
豚
でしたね。今日は豚肉美味しかったです。でも今日ここに出てくる肉っていうのはちょっと意味が違う。肉って要するにどういうことかって言ったら、自分のルールで生きていくっていうことね。自分のルールで生きていく、これが肉の生き方ね。そして肉と反対で使われている、この聖書で使われているのは何かっていうと、霊っていう言葉、スピリット、ね、肉は英語ではミートじゃなくてフレッシュと言いますね。肉、フレッシュで、こっちの反対側はスピリット、ね、このスピリット、つまり神様はスピリットでできている。そして神様のルールっていうのはスピリットなんですよ。だから神様のルールで生きていくときに、俺たちは本当に自由になることができるよね。そして自由になったらどうなるかって言ったら、今度は逆に神様のルールを大事にしようとするようになるんです。これがすごい面白いね。面白いやろ。だからルールっていうのは俺たちなんとなく窮屈で、なんかこう自分たちを縛りつけるようなイメージがあるよね。でもそれは何でかっていうと、人の作ったルールしか知らないからですね。そして自分の作ったルールしか知らないから、それは縛るものだっていうふうにしか思わない。でも神様のルールはどうなんかって言ったら、神様のルールは俺たちを本当に解き放ってくれる。がんじがらめにするんじゃなくて解き放ってくれる。そして解き放たれて自由に物事を選べるようになった俺たちが、今度は神様のルールを大事にして生きていくように作り変えられるんですよっていうのが聖書の大きなこの計画なので、今日のねところを通して、これすごい本当にね、ロッキーこれ読みよってすごいなんかほっとしてきたよね。はあ、よかったーちね。もうまず嬉しかったのが、あ、そうなん、神様のルールっち守れるやつなんか一人もおらんのやんってまず分かったところがよかった。そしてその次に、じゃあ守れんでどうしようもなくなっとった俺のためにイエス様来てくれたんやん。イエス様が身代わりになって罰受けてくれて、あ、でそのおかげで俺が今度は自由無罪放免にしてもらえたんやんって、これでまた嬉しくなった。で今度はその後、じゃあ今度は神様のルールで生きていこうって思えるようにだんだんだんだん作り変えられて、そして普通やったらもうあいつ許さんっていうような状況であったとしても、いや、あいつも結局俺と同じ人間やしね、イエス様が来てくれたからあいつだって大事な人なんやんって、俺はそうは今思えんかもしれんけど、でもイエス様から見たら大事なんやけ、じゃあやっぱ祈っちゃろうってね、そういう風に変われるんやんちゅう、もうこれがまた嬉しいよ ね。なので、このね、今本当にね、あのコロナのせいっちゅうのもあるし、まあそれだけじゃなくても大体人間がもう本当みんなピリピリカリカリしてね、もうトゲトゲしてます。もうだけど本当はそうじゃない。本当は俺たちはそういうトゲトゲから自由になる、自分の作ったルールから自由になる、そして神様のルールを大事に生きていくように作り変えられるよっていう良いニュースでございました。はい、みんなもそれを、リアルでね実感しながら、そしてリアルで作り変えられながら明日からの1週間も過ごしていきたいと思います。ということで今日はここまでにします。最後お祈りします。イエス様ありがとうございます。俺たちは神様に作られて、神様のデザインと計画思いの中で生きていくように作られたにもかかわらず、本当に勝手にいや自分こっちの方がいいしとか、いろんな好き勝手するようになってしまっています。だから神様の前に出た時に、胸を張って安心して、俺は神様一回もルール破ったことなんかないっすよとか言える人は一人もいません。 本当にそのせいで人間たちはみんな不安になり、そしてまた居場所がなくなり、満足ができない、そういう状態になってしまってます。そのせいで周りがみんなギクシャクしたりとか、何をやっていても嬉しくなかったりとか、相手が嫌なこと言ったら許せなかったりとか、本当もういろんな悪いなんかこう影響がいっぱいもう出てます。でも、そんな俺たちを縛りつける鎖を本当にもう断ち切って俺たちを自由にするためにイエス様来てくれた。そしてイエス様があの十字架で、自分から命を投げ出して捧げてくれて、そして俺たちの身代わりになってくれたことによって俺たちが今度は自由になることが許されているっていう、もう本当これだけですごいニュース、今日もありがとうございます。そしてまた、自由にされたら今度は作り主神様の家族になって、そして神様のルールを大事にしていく人へと作り変えられていく。その結果、自分も変わるし、自分と周りとの関係も、だんだん変わっていくんだっていうことを最後知りました。俺たちがこれを聞いただけじゃなくて、少しでも、それをリアルで味わって、そしてまたリアルで神様のルールをもっと知って、それを大事にして生きれる人になれるようにますます作り変えてください。本当に俺たち何にもいいこととかしてないにもかかわらず、ここまでしてくれてありがとうございます。これからもイエス様ますます信じてついていきたいです。イエス様、よろしくお願いします。このお祈り感謝を込めてイエスキリストの尊い名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。